とは取材する際のコツとか心がけていること、はい、
そうですね、
ありますか。
本当にそんな言えるような人ではないんですが、私はでもで個人的に気をつけていることは、はい、ガジェット通信は映画サイトじゃないので、はい、難しくならないようにっていうのは思ってますね。なんか
あんまり専門的に、
そうなんで、マーベルの映画たくさん見てる方だったらね、なんかルッソがとか言っても、あ、ルッソだってわかるかもしれないけど、別に私は いつシリーズものでもそれを初めて見る人がいるかもしれないと思って見てほしいので、そういうことは気をつけて、やっぱそのね、映画サイトさんとかとはちょっと、映画サイトさんはやっぱ基本的に映画しかやってないから、ガジェット通信はね、ラーメン二郎とかの記事を読んだ後に映画の記事を見てほしいので、なんかそういう難しくなりすぎないようにはしてますかね。あとこれはちょっと壮大なんですけど、はい、映画業界ってこう、まあ、私とかだと石さんは映画大好きですし、はい、これからも見続けてると思うんですけど、はい、だんだんもうエンタメが多くなってきちゃって、はい、まあ、1年に1本見る人がほとんどになってくると思うんですね。あとは私とかやっぱり母親がとか父親とかがね、スピルバーグとか見て感動してとか、エピソード、スター・ウォーズエピソード4見て感動してとかっていう思い出があるから、はい、私を結構映画に連れてってくれたりしたんですけど、はい、年間一本見ない方が子供を産んだ時に映画って、まあ、ドラちゃんとか、クレヨンしんちゃんぐらいは行くかもしれないですけど、行かないと思うんですよ、はい、でもそうすると映画業界ってもうね、
ホストコロ
ナしてあるじゃないですか。だからなんかちょっとガジェット通信の中でパシフィックリーム2の監督とジョン・ボイエガのインタビューで、子供たちの描いた恐竜の絵を見せてジャッジしてもらったという企画をやったんですけど、はい、ああいうのをなんかやるのは結構子供ってそういう時に、今は別に何も思わないと思うんですね、はい、ジョン・ボイエガとか誰って感じだと思うし、はい、なんか大きくなった時に何か引っかかってて、とかその子の友達がああいうこと友達がしてたなって覚えてたりとかして、っていうなんか映画のことっていうのをなんか覚えてほしいっていうふうに思うんですよ。だからなんかそんなにまだで完全にできていないんですけど、なんか心がけていることとしては、そういうなんか子供とか、そうですね、広げていきたいっていうのは思いますね。なんか終わっちゃうっていうかね、いつかね。
あ、でも私40入って、もう次の世代のことをやっぱり意識しだしてるんですね、やっぱり。
しますよね、そうなんですよ。
だから今生きてる人の話とか全部聞いとこうっていうのは、それを覚えようとしてるんですけど。
そうなんですよ、なんか思いますよね、すごい考えちゃう。
多分聞いててそれほったらかししてたら、これ誰も伝わらないまま終わっちゃうなと
思う。そうなんですよ。スピルバーグ監督とかってやっぱり今レディープレイヤー1やるとかってすごいなって思ったんですよね。あれってなんか俺たち中年も 大歓喜だし、まあ子供とかね、10代が見ても面白いと思うんで、はい、なんかすごいなって思いますね。
もうまんまと釣られましたけどね、私ね。
あれは多分たまらないんじゃないですか。
うひょーって言ったら見てましたけど。
わかります。私もう前情報、原作本はいただいてたんですけど、はい、読む前にもちろん映画見て、試写会行った時に、はい、ラーメンズの片桐仁さんが私の目の前にいたんですよ、はい、片桐さんがめちゃめちゃ笑ってました。でも片桐さんだけじゃなくて、はい、試写会で一番ここ最近だと笑いが起きてたかな、やっぱシャイニングのとこやってました。
あれはもう、ずるいです。
すごかったですよね。もう笑っちゃいますよね、
もうそこ入っちゃダメでしょってのわかるから。
そうそうなんですよ。あれはなんかスピルバーグってやっぱオタクなんですねっていうのを思いました。
あれちゃんと映画オリジナルでやっていただけてるっていうのがもう嬉しい
ね。そうなんですよ。ちなみに私は今回明日から出張なんで担当はしないんですけど、はい、ジュラシックワールドの2で、はい、 クリス監督クリス・プラットダラス・バイアン・ハワードだっけあのヒロインの方が来日するんですけど、
はい、
一応その監督とかクリス・プラットにまた子供の描いた恐竜を見てもらおうシリーズをやるのでちょっと楽しみで監督たちもやっぱすごい喜ぶんですよね。なんか同じパシフィックリムの時は特に子供たちの発想も素晴らしかったし、うん、大人だともう思いもつかないようなことを言うんですよね、うん、でもそういう意味で言うとクレヨンしんちゃんとかドラえもんがちゃんと面白いから、
はい、
日本の子供の映画のなんか見方ってすごい育てられてる気もするんですけどね、うん、なんかピクサーとか大好きなんですけど、はい、でもクレヨンしんちゃんとか負けないなってちょっとストーリー部分で言うと思うんで、うん、今後に期待、はい
ちょっとですね、僕はあのふと思って、うん、のび太の恐竜もう一回見直そうかなと思ったんですけど、
はい、
多分今見たら泣くなと思って
泣きますよ
今もう緩いんで涙腺が
わかりますわかります、
取り返し近くなりそうだよ
もうね疲れちゃいますよ、あの泣かないところで泣きますもん、そう涙腺緩くなりますよね、
もう一回見ときたいんだよな、
見てほしいですしかもあの魔界大冒険とかもね、
はい、
結構泣けるんですけどね、
まあ時間があったらやっぱり見ます
ぜひ、はい、ぜひぜひ。
じゃちょっとさっきレディープレイヤー1のお話出たんで、うん、ちょっとその絡みのお話していいですか、
はい、レディープレイヤー1、そうですね、レディープレイヤー1は、まあ、あのタイ主人公のタイと、
はい、
ヒロインのオリビアと、
はい、
森崎ウィン君のスリーショットの取材を、はい、ガジェット通信にて公開をしております、
はい、
あの私レディープレイヤー1で個人的に一番良かったなと思うのは、あのもうハリウッドの俳優さんって日本の誰もが知ってる人っていうのは結構少なくなってきちゃったっていうか、
うん、
まあ、いっぱいいらっしゃるんですけど高年齢化してる、
はい、
ブラッド・ピット、トム・クルーズ、うん、ジョニー・デップ、レオド様とかだと思うんですよね、はい、ここ最近やっとあのまあ、スパイダーマンのトム・ホランド君と、はい、あとはあのファンタスティック・ビーストのエディ・レッド・メインとかちょっとずつ出てきたと思うんですけど、なんかなんとなく今あんまりこうちょっとこうハリウッドの映画見てて私は大好きなんですけど、はい、同じようなメンツばっかりじゃんとか思っちゃう時あるんですよ、うんうんうん、でもレディープレイヤー1ってすごいフレッシュだったと思うんですね、
うん、
主人公たちがまあ、いっぱい出てますけどそんなにすごい有名な子でもないし、うん、ちゃんと若手を起用してる、ね、やろうと思ったら10歳下の役とかも俳優さんはできるのに、
はい、
本当に同世代の子たちを選んでるっていうのがすごいフレッシュで良かったと思うんですけど、うん、インタビューもその3人は本当に可愛らしくて、うん、もうなんかもう部屋がもう本当なんか本当フレッシュって感じで特になんか
そフレッシュの言い方がもう方向性の CM みたいでした、
もうこんななんかサラサラーンとしてたんですよ。で通訳さんたちも別にどの俳優さんがわがままとかってないしどんな人も楽しいんだけど、
はい、
今回はすごく楽しかったってやっぱおっしゃってたんですよ、はい、で特にあのタイが主人公の本人が IT 系の会社のやってるのかな出資してるのかなわかんないんですけど、あの子自身が結構裏側を見るのが好きな子なんですよ、
はいはい、
だから、まあ、主人公ともちょっと重なるんですけど、
お、
まあ、あの人ね別に本当に会うと結構かっこいいイケメンなんで、はい、まあ、それは問題あるじゃないですかハリウッドってあのオリビアとかね、なんか私はアバターのアルティミスと違って、
はい、
なんかあんなかっこよく綺麗じゃないのとか言うけど、
はい、
ね、あざはあるけどめっちゃ綺麗なんだじゃないですか、うんまあ、ハリウッド映画のその問題ってあるじゃないですか、なんかうちらから見ると。で、スパイダーマンも、
はい、
トム・ランドが、ね、ナード集団みたいな感じですけど、いやいやいやっていうのは、まあ、それはしょうがない部分ではあるんですけど。紅葉ですか、
しょうがないです。
そうそうそう。なんですけど、やっぱタイは本人がすごいオタクっていうか、
はい、
ゲームとか、そういう部分に興味を持ってる人だったんで、話すごい面白かったですね、
うん、
そうそうそう、でやっぱり3人ともスピルバーグと一緒に映画に出れて、まあ、緊張はすごいしてると思うんですけど、今回まあほぼグリーンバック シーンが多いから、
はい、
普通監督って撮影してるシーンがあってそこからちょっと遠くで見てるわけじゃないですか、はい、当たり前だけど自分が入っちゃダメだから、はい、でもグリーンスクリーンであのタイツ着て、はい、ああいうモーションキャプチャーでやってるから、はい、すごい近くに行っても別に監督はいいわけだから撮影中にもう耳元とかでスピルバーグが熱烈に指導してくるんですねでよし OK カットってなったら、はい、猛ダッシュでカメラチェックに彼が戻ってくるらしいんですけど、はい、その足の速さとかがすごかったって3人がもうエネルギーがすごいって言ってて、はい、若い彼ら20代前半の彼らから見てもスピルバーグがダッシュすげえぜみたいな、
うんうんうん、
その話をしてたのが面白かった
よねもう70超えてますよ
ですよですよです
はい。でも時代がその今一言変わったなと思うのはやっぱり真横に監督がいて演出してるっていうのは
う、うん、すごいですよね。もうグリーンバックならではというか
昔だったら考えられないですよ。
そうなんですよ。そうそうそう。インタビューの中でも言ってたんですけど CG チームが実際にゲームを作って、
はい、
それをテントで遊びみんなで遊んだりとかしてたみたいなんでそれが出るわけじゃないと思うんですけど近々なんかレディープレイヤー1というゲームが出るとか出ないとかそれは言ってました。森崎ウィン君は最近個人的に、はい、個人的にというか映画とは関係ない取材もさせてもらったんですけど、
はい、
あの方すごい美味しいとこ持ってったじゃないですか、
はいはい、
よかったですよね、はい、最初はみんなね日系中国人とかだと思ったと
思いましたよ
本当に生粋の日本人の方で彼が今あの初のビジュアルブック、はい、写真集エッセンみたいなのを出してて、
はい、
あの方はミャンマー生まれなんで、はい、まあ、いろいろ日本に来ていじめられたりとか、
うん、
まあ、いろいろなそういう今27か8で、
はい、
まあ、同世代の佐藤健君とかなんか増田が通りとかが売れてるのに自分はあんま出てないなっていう葛藤があったりとかしたらしいんですけど、うんうんうん、そういうのを結構本で語ってて、でその中にレディープレイヤー1の話が出てくるんですけど、はい、しゃべくり7かな、はい、なんか森崎さんが出た時に なんて言ってたんだっけな、なんか1個のセリフをずっと言わされてたんですよ、
はい、
あの司会者の方たちに、
はい、
でもそのスピルバーグの面接もそういう感じで、
はい、
何だったっけな、I found the F じゃなくて、なんかそのイースターエッグを探すぞっていうのを永遠に言わされて決まったみたいなことを言ってたんですけど、はい、でまあ決まって映画撮影して、
はい、
彼はその本当に基本的な英語を話せたらしいんですけど、
はい、
もちろんペラペラではなかったんですって、はい、だから最初はもう撮影中も孤独だし、うん、もう気持ちを抑えられなくて悔しいし、でもちょっとずつ勉強して、
はい、
まあ、映画が完成して、でもプロモーションをするときに毎日何十回もインタビュー受けるのに自分が英語がまだあんまりできないと、
はい、
である日あの寝てて朝起きたら自然に涙が流れてたらしくて、はい、なんかそれって脳が超絶ストレスを感じたときに脳がシグナルなんですって、はい、なんかそういう、ね、結構辛いのも乗り越えてきて、でも私の目の前ではタイとかオリビアとペラペラペラって英語で喋ってたから、その人ってすごい努力家だなと思って、なんかすごい好きになりました。で、まあ、あの方は、まあ、見ての通り今時のイケメンなんですけど、
はい、
そうですね、うん、この間のインタビューであの聞いて本当にアニメが大好きで、
うん、
なんかねこっち側かみたいななんかちょっと嬉しくなっちゃうような感じだったんですよ。一日中一緒にアニメを見てくれるような女の子と付き合いたい。
ああもうそうね、
ね、
ね、ずっこいやそのそのコメント。
そう、私もこの顔で言うかみたいなね。思ったんですけど、すごいなんか今後私は彼の活躍は楽しみです。だしやっぱり、ね、向こうでも結構オファー来そうだなって思って。
いやそれ英語喋れるのかと思ってました。
そうなんですよ。私も思ってて、まあ、日常会話ぐらいはできたらしいんですけど、うん、もうサラサラサラっていうことではなかったんですって。なんか努力家ですよね、
うん、
でもあのガンダムオタクのちょっとに対して怯えっていうか、やっぱ自分がやっちゃうことでめっちゃ言われるんじゃないかっていう不安はやっぱりあったみたいなんで、蓋開けてね、あんなにこう 大流行っていうか、
うんうんうん、
で、顔の他も怒らず、
はい、
なんかそれはすごいホッとしてますって言いました。確かに一番うるさいとこでもあると思うので、
そうですね。ね、もうこっち側の思いもあるからみたいな。
そう、そうなんですよ。いや、よかったですけどね。テンション上がりますよね、なんだかんだ言ってあのシーンには。
あれは本当参りました。
メカゴジラからのガンダムはちょっとつらかったです ね。
ちゃんと日本語で言ってくれたっていうのはもうそれこそありがとうって感じで、
もうあれはもううわーってするね。
あとヒロインの子は
はい、
どうですか。
あの子はもうすっごいやっぱ綺麗なんだけど、はい、もうあのままっていうか素直で、
はい、
もう楽しい子だったんですよ。で、一個好感度が個人的に上がったのが、
はい、
ビナー VR ゲーム、VR のゲームやったことある、はい、みたいな。タイは持ってるのかな、はい、PSVR を。で、ウィン君は多分やったことあるけど持ってはいないって言ってて、はい、でもオリビアはあ、もう高くて買えないって言ってたのは可愛いなと思いました。すごいちゃんとした等身大の女の子なんだなってすごい思ったんですけどね。なんかでもめちゃくちゃ綺麗ですよね、うん、この子は。なんか急にね出てきたから今後きっといろんな映画で見るんでしょうね、うん、演技も上手でしたし。
次の話題にやってもいいでしょうか。
もちろんです。
今年アカデミー賞を受賞された
はい、
辻和弘さん、
辻和弘さん
のインタビューもされたということで。
そうですね、
はい、
今回、
はい、
皆さんそのアカデミー賞とかよくチェックされてる方は思ったかもしれないんですけど、普段ってアカデミー賞を取ったとしても実際に私たちが見れるのって半年後だったり1年後だったりするじゃないですか、はいはい、でも今回って結構ほとんどがそのタイミングで見れたと思うんですね、はい、スリービルボードとかチャジルもそうですけど、はい、なんか結構こう重なってたと思うんですよ。でチャジルも、公開して公開2週間前とかにアカデミーがあったんですね確か。で普段はそういうタイミングってもうプロモーションは終わってるんですよ、
はいはい、
でみんな記事の編集したりする時間もあるから基本的には、はい、で辻さんはまあアメリカにお住まいなので、その私は映画タイミングで彼の取材をすることはないだろうって思ってたんですけど、はい、アカデミーを取ったんで、
はい、
急遽来日する、来日するのか帰国っていうのか、はい、するってことになって、まあ、呼んでいただいてお話を聞いたんですけど、
はい、
でオスカー像も持ってきてくれて、
はい、
撮ったやつをね持たせてくれて、
おお、
すっげえ重かったですよ。なんかかっこいいんですよ辻さんって。
はいはい、サッとされてますもんね。
そう、背も大きいし、で京都出身なんで、
はい、
雅な感じなんですよ。
おお、
なんか、まあ、関西弁出る結構出てるんですけど、でスーツもすごい似合うし、
はい、
ご本人もかっこよくて、でも実はその辻さんの取材をさせていただいたのは今回が初めてじゃなくって、
はい、
その5年前ですかね、6年前か、ルーパーという、
はい、
ブルース・ウィリスとジョセフ・ゴードン・レビットの映画があって、
はい、
その時も特殊メイクをされてたので、
はい、
その時も取材したんですよ。
ほ
う
ほ
う
ほう。
でその時もとても面白い話を聞かせていただいて、辻さんって京都ご出身で、まあ、特殊メイクの世界に興味を持ったけど、
はい、
当時はそういう学校ももちろんないし、はい、本とかもないし、はい、日本もだからこうマルゼに行って洋書のそういう特殊メイクのやつを、
はい、
一生懸命読むために勉強して、うん、で英語もあんまり得意じゃなかったんだけど、その本を読みたいから一生懸命勉強して、
うん、
結果英語の成績もめっちゃ上がったらしいですけども、でも高校出てすぐアメリカに行ったのかな。なんかすごい行動力があるなって思うんですけど、うん、自分で手紙をその人に書いたりとかして、はい、なんかそういうふうに特殊メイクではまあ本当に大事にしたというかすごい方なんですけど、私このチャーチルでノミネートされるまで、
はい、
辻さんが一回特殊メイクの世界を退いてたっていうことは知らなかったので、はい、それもすごいダブルでびっくりしたんですね、はい、あの一言の方が今やってなかったんだね。しかもゲイリーにリフォンドされたから戻ってきたんだみたいなね、はい、そうなんかそういう驚きもあったんですけど、はい、インタビューで印象的だったのはもうゲイリーへの感謝がすごい溢れてたんですよ、うん、何度もゲイリー じゃなかったら戻らなかったって、もともと交流はあったらしいんですけど、はい、なんか熱意、
はい、
で、まあ、ゲイリーも辻さんじゃなかったらこの映画をやらないって言ってたから、うん、まあ、彼の熱意もすごかったと思うんですけど、うん、ものすごいやっぱりゲイリー・オールドマンってかっこいいなって思ったんですよね、うん、そのスターだけじゃなく、スターで名俳優なだけじゃなく、うん、ね、特殊メイクの人を自分の足で口説くって、うん、すごいかっこいいなって思って、
で普通に、ね、やってて一緒に仕事しようよだったらまだ分かるんですけど、
そうなんですよ、
一回沈めてる人を呼ぶっていうのは余分のパワーじゃないですか。
そうなんですよ、しかも君じゃなきゃやらないってね、うん、なんかやっぱすごいですよね、うん、感動しましたよ
それ一本で映画できそうな感じですもんね
見たいですよね私も本当に思いました。彼がそのパーティーだったかな、
はい、
割と交流は本当にゲイリーとはもともとあったんだけど、はい、でもそのそれにしたって、ね、彫刻家とかそっちの芸術の道をもう目指してる方に口説いて、はい、マスクにしたくない、はい、ゲイリーがチャーチルに行った時に、まあ、よくあるルパンとかバッと買うような、はい、あれにしたくない、でも特殊メイクに見えたくない、
はい、
これをできるのは辻さんだけだって、うん、すごいことですよね。
ちゃんとゲイリー・オールドマンがチャーチルを演じてますよっていうのを見せないとダメですからね。
すごいですよね。ちなみにその辻さんは、シェイプ・オブ・ウォーターの、
はい、
あの半魚人のメモをやってるんです
よね、はい、
それも、まあ、デルトロだからやったって言ってましたけど、
は
い、なんかその目のコンタクトが辻さん的にはいまいちで、
はい、
それを全部直して一から作ってあげたみたいな、
うん、
だから何気にねすごい2個に関わってるし、はいはい、1個は作品賞で、
はい、
1個は主演男優賞、すごいっすよね。あのスピーチの時に辻さんが、まあね、ゲイリースタッフ、
はい、
全ての方、私の家族、そして猫にありがとうって言って、
はい、
結構猫の質問の記者会見出てたりしたんですけど、はい、3匹か4匹か飼ってらっしゃって、
はい、
やっぱりなんで猫が、まあ、私も猫飼ってるんでわかるんですけど、
はいはい、
人間と違って嘘をつかないから癒されるっていうふうに辻さんが言ってました、うん、私はちょっとその猫って結構美しいので、
はい、
その美的な探求心っていうものを猫に持ってらっしゃるのかなってちょっと思ったんですけど、うんうん、そうではないと、別に猫は本当に癒しの存在って言ってましたね、
うんうん、
辻さんのスタジオのインスタがあるんですけど、
はい、
時々猫が出てきて、
や
っぱ似てますよ飼い主にすごい美しい、うん、
あとあれですね、パーティー、
そうそうそう、そうです、そうです、パーティーで辻さんが普段いろんな方に会ってもツーショットで写真撮ってくださいっていうお願いはあんまりしないらしいんですが、
はい、
まあ、そのオスカーの場でマーク・ハミルが参加されていて、
はい、
初めてマークハミルンだけはさすがにお願いをしてしまいましたとすごいですよね。あの私はあの取材してないんですけど、
はい、
あの最後の時代の時に結構あのロケットニュースさんとか、
はい、
マークハミルンにインタビューしてて、
はい、
セルフィーみたいなツーショット撮ってもらってたんですけど、もうね、少年のような瞳を、そのライターさんと別に私は知り合いじゃないんですけど、はい、なんかみんなマークハミルに会うと少年の顔になっちゃう。
まあね、ジェダイですから。
そうやっぱなんか特別な存在なんだなみたいな。で、あの辻さんの担当してたルーパーという映画の監督がライアン・ジョンソンで、
はい、
ライアン・ジョンソンが最後の時代の監督なんで、そういう意味でもなんか辻さんは感慨深かったらしいですよ、
うん、
これだ、
あ
すごいですよね。なんか可愛いですもん、やっぱりご本人も。
単身でアメリカ行かれた時はまさかこういう人生になると思ってなかったでしょうね。
思ってなかったと思います。
ただただ好きでやりたくて行った、
うん、そうなんですよね。やっぱネットワークがあるから、その彼が最初初期の頃に作った作品みたいのが、
はい、
大きいものがあるんですけど、辻さんがその一回特殊メイクの仕事辞めて彫刻の方を勉強しようと思った時に、何個かスタジオとかあったらしいんですけど、1個スタジオを処分してるというか売却してるんですけど、 その作品がでかすぎて運べないからどうしようってなったら、はい、あのゲルモ・デルトロが引き取ったらしいですよ。だからゲルモ・デルトロ の家、はい、なんかそういう有名なおもちゃ箱みたいな、はい、には辻さんの作品があるという話は聞きました。そうそう、面白かったですね。
今考えるとむちゃくちゃ価値上がるじゃないですか。もう
やばいですよねなんかもう考えただけで怖いですけどね。
で、所有者がギレルモ・デルトロって時点でまたさらに価値が上がるっていう。
そうなんですよ、ちょっと感動的な。あった、これだ、このオスカー取られてもらったんですけど、
あ、はいはい、
この辻さんがすごい方なのに、はい、ポスターの角度を直してるっていうところもすごい。
あ
彼はそういう人なんでしょうね。
うん、うん、ありがとうございます。
とんでも
あ、じゃあもう大物いきましょうか。
はい、
やっぱこういうの聞いた方がいいかなと思って、ブレードランナー、
うん、
どうでしたか。
ブニ監督ですね。
はい、
ブレードランナー、どうぞ。もちろんご覧になって。
あ、はい、見しました。
どうなんですか。私実はブレードランナー初期の、あ、初期というかワンっていうんですか、はい、もうすっごいストライクじゃないんですよね、世代的に、はい、もちろん見てますけど、
はい、
だからあれって思い出がある方は去年のやつダメっていうじゃないですか。
いや、結構いいよって言ってる人多かったですよ、僕の周りだけでしたけど。
あれ分かりますよね。なんか映画費用で、
はい、
ベストにもトホホにも入ったと思うんですよ、ベスト3、
はい、
そういう作品なんですよね、うん、きっと。私はあのドゥニ監督大好きなので、はい、すごい楽しかったんですよ。ただ一緒に社長と見たんですけど、ジャネット・プーチンの、はい、彼はブレードランナーオリジナルが死ぬほど好きなんで終わった後はなんかうん、なんかしょんぼりみたいな。
なんかがっかり同窓会行ってしまったみたいな。
行っちゃいましたね。面白かったですけどね。そうそうそうそう。なかなか賛否両論で。
うん、
私はあのインタビューでそのラブとジョイを演じたあの美女2人ですね。
アナデアルバス。
はい。
もうはい。
羨ましい。インタビューさせていただいたんですけど、はい、あの2人は最高でしたね。なんかもうおしゃれだし。
はい。
なんかアナデアルマス、
アナデ
アルマスさんがなんかインタビューの時にもう一人 そのラブ役の方ともすっごい仲良しで、
はい、
ずっとキャッキャッキャッキャッインタビューしてたんですけど、はい、あ、そうそうそう、アナとシルビアですね、
はい、
なんかアナデアルマスさんはアディダスのなんか白いスニーカーかな、スタンスミスかなんかを、はい、スタンスミスかなんかを買ってもらってめっちゃ大はしゃぎして、
うん、
もうなんかねすごいテンションがえげつなかったですねなんか女子会でした。で、ライターさんも私入れて全員、はい、女性で、はい、通訳さんも女性なんで、もうみんなで大はしゃぎでしたね。でそのままその流れで同じライターさんたちとハリソン・フォードさんにインタビューをして、
はい、
もうねさすがになんかすごいなって自分でも思っちゃいました。そのもちろん私がすごいんじゃなくてガジェット通信がすごいんですけど、はい、なんかハリソンまで来たかみたいなね思いますよね。
うわ、もうハンソロ、インディ・ジョーンズ。
そうなんですよ、私はやっぱスター・ウォーズも大好きなんですけど、インディ・ジョーンズ もう彼ってかっこよすぎるじゃないですか、はい、まあ、もちろんエアフォースワンとかね、
あ、そうありますね、
いろいろありますけどであのまあおじいちゃんなんで、
はい、
結構顔のシワとかすごいんですよ、
はいはい、
あのでもそれがねある意味素敵というか
味になってます
ね。そう、あの時間に抗ってないっていうか、うん、そういう余計なこととかをね、うん、してないっていうのもあると思うんですけど、目の色が本当に薄いグレーで、
はい、
すっごい瞳が綺麗ですね。であのよくハリウッドの方ってインタビューした時最初に握手したり、まあ、しない方も結構いて、それが感じ悪いとかじゃなくて、はい、流れだったり空気でしたりしなかったりするんですけど、ハリソンはあのナイスチューミーチューのもう始まりと、
はい、
ありがとうっていうので両方ともに自分が立ち上がって握手してましたね、
うん、結構物静かな感じですか。
結構物静かです。でも真面目、なんかもうそんなもう世界のスターに言うことじゃないんですけど、真面目、
あ、
うん、真面目さがにじみ出てる、
うん、
結局ブレードランナー2049の、
はい、
すごい水の中にあるじゃん、はい、作用になるじゃないですか。あれとかも大変ですかとかライターさんに聞くんですけど、もうなんかあったかいお風呂お湯にしてくれて、はい、その終わった後にみんながすぐ拭いたり、はい、着替えも出てくれて、自分は甘やかされてる中で演じさせてもらってるから、うん、何にも大変なことなんでないよって、そういうのってなんか当たり前なことのようで言える人って少ないと思うので、うん、ハリソン・フォードさんってすごいなって思ったんですよ。なんかでやっぱりその前のインタビューでアナとシルビアのはハリソンと仕事をできて、はい、まあ光栄というかもうすごい楽しかったっておっしゃってたので、でライアン・ゴズリングもやっぱ多分すごい真面目だし、はい、監督のドゥニ監督もすごい真面目だから、すごいいい現場だったんだろうなって思っちゃいますよね。なんか破天荒がいない。そうそうそうそう。
あの最近もう海外も日本もそうなんですけど、はい、こういうこの映画業界ってやっぱりこう興行やってる方ってこう、
うん、
言い方悪いですけど、はちゃめちゃな人みたいなイメージが子供の時があったんですけど、
うん、
今もうみんなプロ意識が高いというか。
そうなんですよ、
きっちりされてますよね。
きっちりされてる。もしかしたらそれが物足りないっていう映画ファンの方もいっぱいいると思うんですけど、うん、
あ、じゃあ坂本純二監督が昔本で書かれたんですけど、
うんうん、
やっぱり僕らよりもっと上の人たちは二日明けで現場来るとかそういう豪快な時代があったんで、今そういうのがないな
って。そうなんですよね。なんかまあ良きところもあり、はい、まあ、またちょっと物足りない部分もありなのかもしれないんですけど、うん、やっぱそうですよね。ドゥニ監督は私メッセージ大好きな映画なんで、はい、うん、なんかすごいですよね、あの人、
うん、
頭の中がどうなってるのかっていう。メッセージの時もブレードランナーの編集入っててすっごい忙しかったのに、どうしても日本に行きたいって言って日本に来たので、その時あの樋口真嗣さんと、
はい、
シン・ゴジラの、
はい、
あとエヴァとかシン・ゴジラのデザインしてる真宙さんと、かな、その3人の対談みたいでやったんですけど、樋口監督はもう少年のようにDVD 持ってきてサインしてもらってましたね、ドゥニー監督に。なんかメッセージのあの文字あるじゃないですか、はい、
あの円形の
文字、円形の
文字、
はい、あれね、何文字かは読めるらしいですよ、ドゥニーは。
え一応あれ作ってるんですか、辞書的なもの
を。入るんですって、はい、50音表みたいなのが、はいはいはい、で本人も関わってるから、
はいはいはい、
普通にその場に日本って書かれてたのかな、後ろに置いちゃったんだけど、はい、なんか読んでました、普通に。
へ
ー、あーかっこいいと思って。うん、あの人の新作は出るたびに見たいですね。楽しみです。
ブレードランナー、まあ、こんな感じで大丈夫ですか、
ね。うん、大丈夫です、大丈夫です。